本日の聖書箇所はローマ人への手紙6章5節から14節です。それでは司会者が拝読させていただきます。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。聖書箇所は以上です。それではキリストにあって生きるものとしてと題して長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、それではですね、今日はローマ書の6章の5節から14節ということで、メッセージを、取り継がせていただきたいと思います。まずはですねまた祈りを持って、始めたいとそのように思っております。よろしくお願いいたします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日もあなたが一人一人の名前を呼んでくださりあなたの身元へと導いてくださったことを感謝します。どうぞ、ここ会堂に集われる愛する兄弟姉妹一人一人そしてまたライブ配信を通してこの礼拝に参加されている方々一人一人の上に聖霊様あなたの祝福が豊かによりそしてまた聖霊充満霊に燃えそして主に仕える器としてどうぞ一人一人がまたあなたの御意のために用いられていきますように栄光が主に生きされますようにそのことを心から願います。あなたは生きて働かれる誠の神イエス・キリストです。目には見えませんが確かにここにおられまた我が内におられます。感謝します。どうぞその方に栄光が来されますように大きく今日も期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて我々と主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。今日のメッセージタイトルですけどキリストにあって生きるものとしてということですよね。ということで、クリスチャン、ならばねまさに、この、キリストにあって生きるものであるということですよね。今日から ある意味実践的な話が、少しですね入ってきます。ということですけれども、前回に続けてですね今聖歌というね、義人そしてまた聖歌栄歌とありますけれども今その聖歌の過程の中における神の義ということで、私たち学んでいるわけです。聖歌の、ね、根拠について、学びます。それは私たちが新しい歩みをね、するためであるということでしたね。ということで、今日もですね、前回のそのメッセージに続いて、パウロが、話しているその内容をですね、話していきたいと、そのように思うわけです。前回何をね、話したかというと、3つ話しました。まず1番目、それは罪に対して死ぬということについて、分かち合いました。2番目はキリストにつくバプテスマですね。これは聖霊のバプテスマ。 キリストと一体化するということ、そのことについて学んだわけです。3番目、新しい歩みですね。キリストと一体化されたわけですから、新しいものとしてね、今歩んでいるこの歩みそのものがね、まさに私たちに与えられているクリスチャンライフ、新しい歩み、新しい自分として、新しい歩みを主と共に今歩んでいる、それが今なんだっていうことですよね。まあ今でしょうっていうね、ちょっと昔流行りましたけど、本当にそうですよね。今この時がまさにその時だということでね、まあかなり実践的なメッセージでもあるわけですけれども、さあ先ほども言いましたが、今日はロマ書の6章の5節から14節、ここの、ね、箇所を学んでいきたいと思っております。まあ、今日のメッセージのゴールですけれども、聖火の真理というものをさらに、知ろうではないかということですね。すいません、こちらですね。聖火の真理をさらに、まあ、知るということです。そしてまたこの真理を生活の中に、ね、適用していく実践へとこう結びつけるということを、まあ、パウロは、ね、行っています。まあ、そのことによって、まあ、当然、ね、主の栄光が皆さんの、ね、この日々の生活を通して表されていく、まあね、こういう、ところにあるのかなと、そういうふうに思うわけですけれども、まあ、ですからね、メッセージ聞いてこのゴールが、達成されるわけではないわけですよね。このメッセージを聞いて、パウロのメッセージを聞いて、そしてそれを私たちが咀嚼して、そしてまた私たちの栄養と、ね、なり、そしてまたそれを、ね、用いて皆さんが外に出ていき、また主の証がされる、その時に、まあ、この目標が達成されるわけですけれどもね、まあ、ゴールが達成されるということになりますけれども、まあ、今日学ぶ内容です。1、2と2つ、ございます。1番目、それはキリストと共に生きるということですね。キリストと共に生きる、素晴らしいですよね。でもこれが私たちです。2番目、恵みのゆえに神に捧げる生き方、どうでしょうね。捧げるなんて言われるとね、ちょっと皆さん後ずさりしちゃったりね、なんだろうなんて、ね、思われるかもしれませんが、実は捧げるということは素晴らしいことなんですね。恵みのゆえに神に捧げる生き方とは、どんなものなのかということを、まあ、短いですけどね、そこもちょっと触れたいと、そういうふうに思っております。まあ、ということで、まあ、盛りだくさんといえば、ね、盛りだくさんになってくるかなと思いますが、ぜひ、共に学んでいきましょう。メッセージのタイトルですけれども、先ほどお伝えしました、キリストにあって生きるものとしてということで、内容に入っていきたいと思います。さあ、1番目ですね。まず第一のテーマ、キリストと共に生きるということ、学んでいきたいと思います。ローマの6章の5節からになります。お読みします。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです、と、このように記されています。まずですね、まあ、これはこの文ですけれど、5節ですけれども、仮定法になっているんですね。ただこの仮定法の使われ方なんですが、ギリシャ語では少し私たちがイメージする考える仮定法と違ってきます。じゃあどういうふうに違うのかというと、この、エイという、ね、ギリシャ語で始まるんですが、まあ、英語ではイフという、ね、そういう単語に該当するわけですけれども、この後に続くそのセンテンスですね、文というのが事実であるという意味合いがあるんですね。事実をもとに、まあ、仮定するわけですよね。ということはこれは何を言ってるかというと、キリストと一つになっているという事実をもとにパウロはここで語っているわけですよ。そのことが、まあ、ここで言えるわけですよね。聖霊のバプテスマによって、私たち、まあ、このクリスチャンはキリストと一体化された事実があるんだということ、そのことが前提でこの言葉を語っているということです。じゃあこのキリストと一つになるって書いてありますけれど、言っていますが、じゃあ一つになるってどういうことなのかってことですよね。まあ、英語ではユナイテッド、でギリシャ語ではシンフィトイという言葉が使われています。でこの言葉の意味するところ、これ非常に重要ですよね。これ何を意味するかというと、まあ、もちろんこれ一体化するという意味なんですが、継ぎ木をするという意味があります。継ぎ木ですね、まあ、幹にこう枝をこう、まあ、据えるという、ね、継ぐという、 そういう作業、まあ、そういう意味があるわけです。じゃあこのキリストと一体化するということは、じゃあ接ぎ木をするということが、まあ、原文では意味があるとすれば、何を言ってるかというと、実はキリストと一体化することによってキリストと共に成長することなんだということ、そのことが実はここ、この文から、読み取ることができるわけですよね。キリストと一体化するというのはキリストと共に成長することなんだということです。で、またキリストと一体化するということはどういうことか、これはもう前回の、ね、メッセージで学びましたけれど、まあ、キリストと共に十字架につくことなんだということ、そしてキリストと共に十字架についたのであれば死ぬということですよね。このキリストのあの十字架の上であなたも共に死んだんだということ。そして3番目、死んだのであれば次にどうなりました。皆さん福音知ってますよね。次に墓に葬られますよね。キリストが墓に葬られた通り、あなたも共に墓に葬られたんだということ。そして4番目、キリストと共に墓に葬られ3日目によみがえりましたよね。キリストと共にあなたも復活したんだ、よみがえったんだということ。これがキリストと一体化するということを前回学びましたよね。ということで、まあ、今ね、よみがえるって話をしましたけれども、イエス様はただ前の状態でよみがえったわけではないですよね。以前の状態で、どんな状態でイエス様はよみがえったでしょうか。栄光の体という、そのよみがえりのその体を持ってイエス様はよみがえりました。クリスチャンの初歩となってくださったわけですよね。そこに私たちの希望があるわけですけれども、クリスチャンも同じように新しいものとしてキリストと共によみがえったんだということ、生まれ変わったんだということ、そのことをですね、前回学んだわけです。この説明をパウロはこれからしていくことになるわけです。これがこちらに書いてある通りですかね。6章の6節ですね、お読みします。私たちは知っています、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためですと、このようにパウロは6節で語っています。で、ここで知っている、私たちは知っていますと、そのようにパウロはここで記していますけれど、ここギリシャ語のこの知っているですけれども、これは体験的に知っているという意味合いがあります。ということで、前はね、以前は知っていたんだけど、もう今は忘れてしまった、そのような知り方ではないということで、これは今も継続して続いている、知り方であるということですね。要するに、ずっと前から知っていて今も知っているということなんです。そういうことを今、パウロはね、ここで私たちは知っていますということを、言っているわけです。じゃあどんなことを、この体験的にね、昔から今に至るまで知っているんだろうかっていうことですけれども、それについては、後に、記されている、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたということ、罪の体が滅ぼされて、私たちはもはや罪の奴隷ではなくなるんだということ、そのことを私たちは体験的に知っているんだということを、ここで、語っているわけです。で、ここでですね、古い人っていう、言葉が出てきておりますが、そのことについて、触れたいと思います。この古い人というのは、救われる前の、状態の人ですよね。私も、そういう時があったわけですけれども、すなわち罪の支配の中にあった、そしてまたそのものは、聖書が記すところは死へと導かれるわけですよね。しかしそんなことは知らないわけですよね、イエス様を知る前というのはね。しかし聖書はそのことをしっかりと記しているわけです。パウロはこのロマ書の中でそういった方々を何て呼んでいるかというと、古い人っていうのは全ての人が罪のもとにあると、 まあ、全ての人が罪のもとにあるんだということを3章の9節で語ってますね。ここ学びましたね、以前ね。そして弱く不敬虔なものであるということ、罪人である、まあ、ここでね、はっきりと罪人であるということを伝えています。で、神に敵対するものであったということをパウロは伝えているわけです。これが古い人であるということです。しかしこの古い人がどうなったかというと、この古い人はイエス・キリストと共に十字架につけられて、そしてこの体は死んだわけですよね。イエスが死んだように私たちも死んだわけです。すなわちもう罪の奴隷ではなくなるということ、そのことを、まあ、ここで、まあ、読み取ることができるわけです。神様によって法的に義とみなされたのであれば、クリスチャンが罪を犯すことがあったとしても、まあ、もちろん、ね、私たちクリスチャンも罪を犯しますよね。しかし神様によって法的に義とまあ、見なされているのであれば、私たちは神様によって有罪となることはないんだということ、ハレルヤですよね。これが、まあ、救いの保証とね、そういうふうに言われているものです。クリスチャンは福音信仰と神の恵みによって罪から救われました。そして永遠の命を得ることを私たちは知っています。もしこの救いの条件に人の行いが入ってきたらどうでしょう。私たちは神の恵みによって救われているということを知ってますよね。しかしここに人の行いが入ってきたらどうでしょう。その救いの条件としてね、ちょっと救いの保証というのが危うくなりますよね。なぜならば条件として私の行いが入ってきたら、この長島洋一は罪を犯すわけですよね。行いも伴わないわけですよね。神様に喜ばれる行いのその、をしないわけですよね。できないわけですよね。であれば、あなたの救いというものはやっぱりこれは土台から揺らぐわけですよね。しかし神が私たちに与えてくださる救いというのは神の恵みによるんだということ、信仰と神の恵みによるんだ。それゆえに一度救われた者は救いを失うことがないんだということ、これ非常に重要なポイントですよね。私たちクリスチャンにとって福音を信じ聖霊のバプテスマを受けた者、それは私たちクリスチャンですよね。キリストと共に十字架で死にました。そしてまたキリストと共によみがえりました。新しい自分として生きているわけですよね。この新しいものとして生まれ変わったものが後戻りをして古い自分に戻ることは可能でしょうか。できないですよね。すなわち救いを失うことはないんだということ、ハレルヤですよね。7節ね、見てみたいと思います。死んだものは罪から解放されているのですと、7節でパウロはこのように語っています。で、まあ、ここでは6節でパウロが話した内容の、理由が、ね、述べられているわけですけれども、クリスチャンはもはや罪の奴隷ではないということ、それが、ね、この7節で記されていることです。で、ここでまたちょっと気をつけなきゃいけないのは、この箇所だけをね、例えば、まあ、つまみ食いじゃないですけど、この7節だけを読むとどんなことが言えるかってことをちょっとね、皆さんと、考えてみたいと思います。死んだ者は罪から解放されているのです。いや、ちょっと待ってください。死んだ者は罪から解放されているんだったら私たちみんな死ぬじゃん。だったらみんな罪から解放されるじゃん。そしたら別に福音いらないんじゃない。罪の裁き受けることないんじゃない。たとえ神様が裁くとしてもね、罪を。そういうことに至って、そういう考えに至ってしまう可能性がありますよね。だから大切なのは、聖書は文脈の中で読まないと異端的な まあ、この理解に至る危険性があるんだということをちょっとここで確認したいと思います。まあ、これ聖書解釈ですよね。どのように聖書を解釈したらよいのかということにもつながりますけれども、この7節の、ね、内容を確認したいと思いますが、この死んだもの、この死んだというのは、まあ、ギリシャ語の文法用語ではアオリストっていう、ね、言葉が使われていて、まあ、ここでも、ね、何度か説明させていただきましたが、一度これはあの過去に一度この物事が起きているということを強調しています。すなわち何を言っているかというと、この死んだというのは一度限りイエスと共に十字架で死んだという意味があるわけです。そしてまた、後半のこの解放されているというね、日本語訳になっていますが、これ原文では義とされているという言葉が使われています。受け身の完了形が使われているんですね。ちょっとやたら文法用が出てきて嫌だなと思うかもしれませんが、お付き合いください。まあ、完了形が使われているんですね。これ何を言っているかというと、過去に完了したことが今に影響を及ぼしているときに、まあ、使われる、文法なんですね。ですから何を言っているかというと、義人は過去に一度きり神様によってなされることですが、しかしその義人の影響というのは、義と認められるということは現在においても影響を与え続けているんだということを、まあ、この文章から分かってくることなんですね。私たちは一度そのイエスと共に十字架にかけられたものであるということ、そして義と認められ続けて、義と認められ続けているんだということですね。神様によってそのことがこの文章から、分かってくるわけです。ということは、この死んだものというのは当然私たちが一般的に誰もがね、全ての人が体験する肉体的な死ではないんだということ。この死んだものというのは聖霊のバプテスマによってキリストと共にあの十字架の上で死ぬということ、そのことを意味するんだということを、まあ、文脈からもね、このことが分かってくるわけです。まあ、文脈から分かると言いましたが、じゃあちょっと見てみましょう。8節ですね。8節見てみましょうか。私たちがキリストと共に死んだのならと記されています。もうここではっきり示されてますよね、どんな死なのかということが。私たちがキリストと共に死んだと、このようにはっきりと記されてますよね。ということでね、これは本当にあの文脈からね、その前後からしっかりと読み取るっていうことが聖書の解釈では非常に重要だということですね。死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じていますと8節で記されています。キリストと共に死んだんです。だからキリストと共に生きることができるんだということ、死んだから私たちは新しいものとして生きることができるんだということを私たちは信じていると、そのようにパウロはここで語っているわけです。で、すいませんね。で、ここでですね、ここでも if 説が使われていますね。で、クリスチャンはキリストと共に死んだという事実があるわけですよね。先ほどエイという、ね、言葉の後に続くものは事実だという話をしましたね。事実があるからキリストと共に生きるという事実があるんだということを、まあ、ここでパウロは語っているわけです。9節見てみましょう。私たちは知っています、キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません、死はもはやキリストを支配しないのですと、まあ、ここでパウロは語ります。まあ、ここで知るという、ね、言葉が、私たちは知っていますと、まあ、そこでこう記されているわけですけれども、この知るというのははっきりと分かっているということを表現するときに用いる言葉が使われています。じゃあはっきり分かっていることとは何なのか。それはキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはないということ、死はもはやキリストを支配しないんだということ、そのことを私たちははっきりと知っているんだということをパウロはここで語っています。イエス・キリストは 栄光の体を持ってよみがえられました。この栄光の体というのは罪が伴わない体ですよね。罪は支配しない、すなわち死はもはやキリストを支配しないんだということ、ここで語られているのはキリストは永遠の存在であるということ、そのことがこの9節で語られているわけです。10節見てみましょう。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。これが10節ですね。でここでは救い主の死と命の関係をパウロは説明しています。キリストの死って、まあね、ここで記されてますよね。でこの死ですけれども、でこの死というのは、アオリストが、ね、また使われています。それはどんなものであったかというと、過去ね一度だけ行われた出来事を指しているんですが、じゃあ一体その過去行われたその出来事とは何でしょうか。キリストの死が指すその死とは、それがまさに十字架での死ですよね。イエス様は私の罪、そしてまたあなたの罪を担って、そしてその十字架につき死なれました。私たちのその罪の身代わりとして死んだ、その死をここでは語っている。それがキリストの死ですね。罪に対して死なれたと、またそのように記されていますね。ただ一度罪に対して死なれたとあります。で原文ではこの対してっていうね、何々に対してっていうのはちょっとなかなか理解しづらい言葉であるかもしれませんが、原文では方向性を表しています。それは英語では to 何々に向けてとか、あるいは into ですね、何々のうちに向けてっていう、そういう意味合いがあります。罪のないイエス様が罪に満ちるこの世に向かって来てくださったということ、そしてまた私たちこの世にいる、罪の中にいる私たち、そしてまた罪を負う私たちのうちにイエス様が来てくださった、十字架の死をそして遂げてくださったという意味合いがまたここから読み取ることができます。罪は死をもたらします。そしてまた死は罪を、から来るということ、そのことがまたここから、分かることだと思います。一方生きているという言葉がねこの10節に、記されていますよね。神に対して生きているんだ、この生きているというのは現在形が使われているんですね。すなわちこれ何を言っているかというと、キリストは今も生きておられるんだということ、そのことがここで記されているわけです。これ本当素晴らしいですよね。イエス様は今ここにおられるんだ、よみがえりましたよね。ただよみがえっただけではなくて、今もここにイエス様はおられるんだということをパウロは、ここの、ね、10節で記しているわけです。そしてまたこの、キリストの命ですけれど、これは神に対して生きているとこのように記されていますよね。まさに神のうちに命があるんだということをここでパウロは示しているわけです。素晴らしいですよね。で同じように何が素晴らしいかというと、11節をね見たいと思います。で11節、同じようにとありますよね。で同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと、このようにパウロは語っているわけです。同じように、先ほどねイエス様は神のうちに命を得ているんだということをパウロは語っていましたが、私たちも同じように神のうちに命を得ているものなんだということ、 そのことが、まあ、ここから、まあ、分かってくるわけですけれども、あなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさいと、このように言っています。この認めなさいですけれども、実はこれは計算結果の計算をしてその結果として出てくる数字のように認めなさいという意味があります。まあ、当然計算すればその結果が出てくるわけですよね。その結果というのは明白なものであるわけですよね。そのように認める必要があるんだということを、まあ、ここで語っているわけです。じゃあこの認めるというのは何を認めるのかというと、それがキリストの死と命について、今までパウロが論じてきたことについて、計算してきたことについて、その結果を認めなさいということを、まあ、言っているわけですね。で、その結果とはじゃあ一体何なのかということですが、それこそが同じように、まさにこれイコールですよね。同じようにイエスがあの十字架で、まさに福音のメッセージですよね、罪を担い死に、そしてまた墓に葬られ3日目によみがえった、同じようにまさにその計算結果のように私たちも罪に死に、そしてまた葬られ新しいものとしてよみがえったんだ。まさにこれがバプテスマです。精霊のバプテスマですよね。一体化するということなんだ。クリスチャンはだから常に、これクリスチャンのアイデンティティです。それは何か、それはインクライストなんですね。私たちはイエス様のうちにあるものなんだ。キリストにあって私たちは常にどんな時もどこにいても生かされているものなんだ。これが私たちの、まあ、アイデンティティであるわけなんですよね。まあ、ここに、ちょっとした数式用意しましたけれど、これちょっと X、X って何ですか？ X って何ですか？ X イコール何でしょう？ X イコール12。当たってますかね？もうこれ、計算しなくてもわかりますよね。ありがたいです。絵で見てわかるっていうことですよね。X ですよね。イコール12。そのままじゃない。ここ同じなんだもん。っていうことで、わかりやすいですよね。明らかなんです。この数式と同じように、まあ、英語ではレッコンとかね、そういう言葉を使います。まあ、計算してその結果が出てくるわけですよね。そのように私たちもイエスと共に今生きているんだということが、まあ、語られているわけです。まあ、ちなみにこの、数式ちょっと考えたんです。これ X 何を表しているかわかります？これ謎謎謎謎クイズです。クイズ、 X 何だと思います？ X は十二使徒です。なんて、まあ、12ってね書かれてるんでこれは分かりやすいかと思うんですが、じゃあこのマイナス1って何なのか。イスカリオテのユダですよね。じゃあこっちマイナス1がこっちに来ますよね。で12になりますよね。マッテ屋さんでしたっけ、ですよね。そう、ということで答えは十二使徒。まあ、これどうでもいいんですけど、あかんわって言われてるような気がしますが、まあ、こんなこともね、考えました。さあ、ということで、クリスチャンは常にインクライストなんだ。じゃあそれどういうことかというと、キリストが罪に対して死んだものであるように、自分自身も罪に対して死んだものであるということ。すなわち罪に支配されず、キリストが与える自由に支配され、そしてまたそのキリストの教え、新しい律法に生きるものである、それがクリスチャンであるということ、そしてまたクリスチャンの歩みであるということ、そして2番目です。キリストが神に対して生きているものであるように、私たちも神に対して、クリスチャンも神に対して生きているものであるということ、永遠の命が与えられているものとして神様の栄光のために生きるということ。なぜならばこの命というのは神によって与えられているからですよね。この二つのことを認めつつ生きるということ、これがキリストにあって生きるものが実践することなんだということを ここから学ぶことができると思います。さあ、ということで、今までですね、ある意味計算です。私たちが義認されて成果されていきますよね。でその過程を通っていくわけですが、その前提としてパウロは実は私たちのうちでこういうことが起きているんだよということをいろいろなファクターを並べましたよね。それは私たちがイエス様と共に十字架にかけられ、十字架でそしてまた死に墓に葬られ、三日目によみがえったということです。でもその計算の結果として同じように私たちもイエス様と共に死に墓に葬られ、三日目によみがえり新しいものとなったんだということを私たちは、こう学んできたわけですよね。で、そのことをですね、ここに来て2つのことをちょっと挙げて皆さんに、説明したいなと、そういうふうに思います。パウロが今までこの6章で語ってきたことですね、それはどういうことかというと、2つ挙げることができると思います。その1つ目というのは、信仰者はありのままが受け入れられているということですね。ありのままの自分が神によって受け入れられているんだということ、それはあなた自身が神様によって愛されているということでもあり、許されているということでもあり、受け入れられているということでもある、それがあなたであるということ、大切なことですよね、このクリスチャンとして歩んでいく中で。そして二つ目です。信仰者が犯すすべての罪は神によって許されているということですから、あなたの罪によって、犯してしまう罪によって救いが取り去られることはないんだということ。なぜならば神、権威を持っておられる神様があなたを法的に義と宣言してくださっているからですよね。この義というのは今も有効だって話しましたよね。過去に一度宣言されたものは今も有効だから、あなたは神によって義と今もね、見なされているということ、その事実があるんだということ。それゆえに義であるがゆえにどうなるか、私たちのうちに神が与える聖霊が住み続けてくださるわけですよね。この聖霊のバプテスマによって、先ほどね、いろんな数式って話しましたけれども、いろんなファクターがあって、でもそれは同じように私たちもその聖霊のバプテスマによってキリストと同じ道を歩んだもの、罪許されて、そして新しいものとして今生まれ変わって今ここにいるんだということ、罪のゆえに、それゆえにね、罪のゆえに聖霊があなたから離れるということはないんだということ、この2つの点、パウロがこの6章に入って語っている内容なんですね。これらの事実があるから、私たちはじゃあどのような歩みをこの聖火の過程の中でキリストと共に歩んでいくのかということが、これ問われてくるわけですよね。ここに実践があるわけです。それをこれからパウロが説明し始めるわけですね。で、12節になります。二つ目のテーマに入ります。それが恵みのゆえに神に捧げる生き方ということですね。12節を読みします。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけませんと言います。これでですからという、ね、言葉が来ておりますが、今までこう話してきた論じてきたことを受けて、この話を、ね、ここでしているわけですけれども、じゃあ一体パウロはですね、今までどのようなことを話してきたか、先ほども簡単にお話ししましたけれども、罪に死に神に生きるということをパウロは話してきたと、そのように言うことができると思います。でそれゆえにもはやキリストと共に罪に死に罪の支配下にはないのだから、罪に支配させてはいけないとこのように言っています。ここでの罪というのは私たち体を持ってますよね。この体に伴う罪の性質、原罪のことについてここでは語っています。 でここで支配させてというね、そういう言葉動詞が使われていますけれども、まあ、ここは現在形が使われていますね。ということは何を言っているかというと、支配させ続けるということを意味しています。まあ、私たちね、弱さを持っていますよね。そしてまた時として罪を犯してしまう、そしてまた弱さのゆえにそのような行動を取ってしまうということがあるわけですけれども、まあ、ここでパウロが言っているのはそれを継続して行うということを言っているわけです。でそのことによってどういうことが起きるかというと、自らの持つその欲望に従ってしまうというそのようなことが起きてくるわけですよね。まあ、しかし、そのようなことをするのではなく、むしろですね、ちょっと待ってくださいね、むしろキリストに生きるものとして何が必要かというと、それはキリストに支配していただくということが必要になってくるわけです。それは当然ですよね。私たちはキリストにあがなわれたものですよね。キリストに属するものですよね。それゆえにキリストに支配していただくということが必要になってくるわけですが、じゃあ具体的にキリストに支配される生活ってどんなことなんだろうか、キリストと共に歩むってじゃあ具体的にどんなことができるんだろうかということがやはり疑問になってくるわけですよね。まあ、それを具体的な例としてね、挙げたいと思います。こんなことがね、できるのではないかなと思います。例えば日曜日の礼拝に、まあ、今日もそうですけれども参加していただいて、この真理の言葉に、聖書の言葉に触れる、それはイエス様が何を求め、神様が何を求めているか、そのことを知るということ、これ非常に大切なことですよね。そして2番目、神様を礼拝し、神様と交わり、主の栄光を表すということ。まさに今それを私たちは行っているわけです。3番目、兄弟姉妹との主を中心とした交わりの時を持つということはどうでしょうか。皆さんそういう時を持っているでしょうか。であるいは、共に学び、分かち合い、祈り、支え合うということですね。まあ、これは交わりの時もね、こういったことをしますけれども、学び、分かち合い、祈り、支え合うということができているでしょうか。5番目、個人的に行う日々のデボーションや賛美、祈りの時を皆さんは持っておられるでしょうか。そして6番目ですね、まあ、これは皆さん最も時間を割いている、ことだと思いますが、職場であるいは家庭で私たちが学んだこと、ここで学んでますよね、さまざまなこと、その学んだことを実践するということ、実践しようとするときに当然自分の力じゃこれ失敗しますよね。キリストの助けを求めるということ、このようなことをね、行っていくことができるわけです。でもこれ行うことのその目的というのは何かというと、それは神様と交わる時間を増やしていくということ、そしてまた神様に委ねるということを学んでいくということですね。まあ、ここでね、新しい実践の話がパウロで始まったわけですけれども、この実践の話を始める前ですね、6章から、6章の1節から11節ですか、そこではある意味、先ほども言いました、英語で一つの言葉で表すと reckon という言葉ですね。計算してその計算結果が出たわけです。でここではじゃあ12節では何を話し始めたかというと、これは英語で言うとジールドですね、委ねるっていうね、実はそのことをパウロはここで教えているわけです。まあ、このようなことを通して神に委ね、そしてまた神に従うということを学んでいく、そのためにこれらのことが有効ですよという話を、まあ、今ここでね、具体例として挙げさせていただいているわけです。ただし大切なことは何か、それはこの聖化の過程というのは神の恵みによってなされていくんだということ、そしてまたこのすべての行い、行動の動機というのが何か、それが神の愛である、神の愛に根ざしていることであるということ。だから何が大切か、またね、回るんですけどね、この話、交わりが大切です。まずは神様との交わりが大切なんだ、その交わりの中で神の愛を受けるということが大切なんだということ、 今日もね、ちょっと難しい話ありましたが、しかしその話の中心というのはイエス・キリストの十字架ですよね。このイエスの十字架に神の愛が表されているわけですよね。そのことをまずは受けるということ、神の愛を受けるところからこれら一つ一つの実践が始まるんだということ、神様の愛の関係を深めることに真理の実践があるんだということをぜひですね、私たち共に主と共に歩み聖火の過程をね、歩んでいる私たちとしてはそのことをまた確認したいと、そのように思うわけです。さあ13節見てみましょう。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいと、このようにパウロは語っています。まあ、この内容というのは12節をさらにね、詳しくパウロがここで語っています。まあ、ここで鍵になってくる言葉は何かというと、動詞ですね、捧げるという言葉だと思います。で、捧げるのであれば何が大切になってくるかというと、誰が何を誰に対して捧げるのかということが大切になってきますよね。で、これは誰がじゃあ捧げるのかというと、この文章から言うとあなたです。まあ、これ私ではあるんですけど、あなたです。じゃあ何を捧げるかというと、それは私たちの体ですよね。この手足です。手足を捧げる。でも大切なのは、じゃあそれを誰に捧げるかですよね。あなた自身を誰に捧げるのかということが大切になってくるわけですけれども、その誰というのが不義に捧げるのか、あるいは神に捧げるのか、これ大きな違いですよね。で、ここで道具というね、言葉が使われていますね。不義の道具の道具ですね。この道具ですけれども、ギリシャ語ではホプラという言葉が使われていて、これ軍事用語では何を意味するかというと、武器という意味があるんです。私たちの持っているこの手足を不義のための武器として用いるのか、これ武器といえば大変ですよね。人を傷つけるものですよね。そのために用いるのか、あるいは神の御用のために用いるのか、そのことが実は問われているわけです。皆さんはどちらに捧げますか？パウロははっきりとここで言っています。死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げなさい、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいと、そのようにパウロは命じています。まあ、最近ロシアの方でね、召集令状の問題があって、そしてまた若い人たちがかなりの、ね、数の人たちが海外に逃れていると、まあ、そういうニュースが入ってきてますよね。で、その方々にインタビューをすると、まあ、こういう、ね、答えをしてました。私は武器を持ちたくない、そういうことを語っていたわけです。まあ、その武器というのはまさに人を傷つけるためでもありますよね。ためでもあるというか、それ以外の何物でもないんですが、しかしそれを持ちたくないと言いました。この教会ちょっと考えてみましょうか。この教会以前何に使われていたか、弾薬庫として使われていたんですよね。まさに武器ですよね。しかし今はある権威から解放されて、私たちは自由に選択することができますよね。今この建物を何のために使ってますか？教会として使ってますよね。福音を述べ伝えるために使ってますよね。人に命を与える、その福音を述べ伝えてますよね。もうすでにイエス様が成してくださったことによって罪の支配から解放されたもの、それがあなたなんですよね。罪の支配から解放されたあなたであるがゆえに、あなたは この2つの中でどちらを選んでいるのですか、どのような歩みをしているのですか。もちろんね、私たちは神の御用に預かりたい、そしてまたそのことによって神に栄光が帰されること、神の喜ばれることが私の喜びであるというのが、それが聖霊が私たちの内におられるクリスチャンの願いですよね、思いですよね。そのことをパウロはここで語っているわけです。最後の14節ですね。あ、すいません、これね、先ほど話をさせていただきました。はい、すいません。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方が律法のもとにではなく恵みのもとにあるからです。ここではっきり言っていますね。罪があなたを支配することがないんだ。なぜならば聖霊のバプテスマによってイエスが成してくださったこと、あのカルキュレーションがイコール同じく私たちにも適用されている、すなわちイエス様と一体化されているんだ。それゆえに私たちも罪が私たちこのクリスチャンを支配することがないんだということをパウロはここで語っています。それはあなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるからですと言っています。以前5章の20節ですね、そこでパウロは律法が入ってきたのは違反が増し加わるためであると、そのようにパウロは語っていました。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れたと、そのようにパウロは語っています。私たちは今恵みのもとにいるんだということ、この恵みによって私たちは義が神によって与えられているということ、そして義が与えられている、すなわち義と宣言されている私たちは神によって罪がないものとして常に見なされているんだ。ここに恵みがありますよね、祝福がありますよね。それが私たちであるということをここで言っています。恵みのもとにあるんだということをローマの人々にね、このメッセージをパウロは語ったわけですけれども、当然それは私たちにも適用できるわけです。さあ、ということで、私たちはキリストにあって生きるものとして今日ね学びましたね。その真理の中を生きているんだ、これが私たちの成果の過程ですね。キリストと共に歩むということはこういうことなんですね。それが今のあなたなんだということ、素晴らしい真理の中を今私たちは生かされているんだということ、そのことを、今日ね、この箇所から学んだわけです。まとめに入りたいと思います。ローマの6章の5節から14節から、までですね、キリストにあって生きるものとして、聖果の真理を学びました。そしてまた、それを実践にいかにつなげるかということを、学んだ、わけです。学んだ内容は、それはキリストと共に生きる、そしてまた恵みのゆえに神に捧げる生き方ということを、学びました。この一番目が何かというと、英語のさっきのレッコンでカルキュレーションですよね。このような素晴らしい現実、事実があるんだ、真理があるんだということ、そしてまたその結果が与えられているがゆえに、じゃあその結果をもとにどうやって生きたらよいのかということですよね。それが、恵みのように神に捧げる生き方なんだということを学んでいるわけです。わかりました、この6章の流れ、6章の流れわかりましたでしょうかね。カリキュレーションがありますよね。それは何かというと、私たちがイエス様が私たちのために成してくださったこと、その十字架ですよね、死ですよね、復活ですよね。私たちも同じように、まさに聖霊によってバプテスマを受けた私たちは同じように十字架につけられ、死に、そしてまた新しいものとしてよみがえっているんだ、新しいものとして生きているんだ、新しい歩みを始めているんだ、それはキリストと共に歩む人生なんだということ、そして私たちの罪が神によって義と認められているということ、そして私たちはいずれ栄華するんだ、完成する時が来るんだ、そのことが語られているわけですよね。恵みのゆえに神に捧げる生き方、 それらの恵み祝福のゆえに私たち自身を、私たちはイエス様と共に歩むものですよね。歩むものなんだけれど、じゃあその神様、イエス様にどれだけ自分自身を委ねることができているでしょうか。自分自身を神に捧げることができているでしょうか。それは私たちの手足を、この体を、このすべてを神のその御用のために用いていただくということ、そのことができているかということなんですよね。実はこの聖化の過程の中でそのことを私たちは学んでいくということ、そのことが言えると思うんですよね。まあすごいね、真理を、まあ、この短い時間ですけれどもパウロはねここで語っているわけですよね。まあある意味これが私たちの人生ですよ。クリスチャンの人生ですよ。クリスチャンライフですよね。このように命がある限り神様の栄光のために生きること、これがクリスチャンに与えられている共通する人生の目的であるということ。皆さんの人生の目的は何でしょうか。私たちクリスチャンには共通する目的が与えられている。それは神様の栄光が表されるということ。今日もこの礼拝を通して私たちは神様の栄光が表されることを願い、そしてまたそのために自らを生きた捧げ物として神様に捧げていますよね。それこそが神様に喜ばれる霊的な礼拝ですよね。ぜひそれを SJCF は実践していきたいと願います。皆さん一人一人を通して神様に栄光が帰されるということ、そして最終的にイエス様が、私たちがね、御国に着くとき、来よう、よくやった。そのような神様、イエス様からの言葉がもらえることをですね、心からまた願って、日々皆さんと共に成長していきたいと、そのように願う私たちでありたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、ここにおられる愛する兄弟姉妹、一人一人の上に、今あなたの、導きが豊かにあることを覚えて感謝いたします。あなたが私の罪のために十字架にかかり、死にて墓に葬られ三日目によみがえった、この福音を信じる信仰によって私たちは、あなたの恵みによって救われます。感謝します。この救いを、奪うものはありません。天のお父様、それゆえに私たちはあなたに信頼してあなたにお委ねすることができます。どうかここにいる一人一人があなたの御心を知り、そしてまたあなたの御心のために生きることができますように、そしてまたそこに喜びがあり平安があり、また感謝がありますように、どうぞ豊かに祝福していてください。感謝します。大いにイエス様に期待します。そしてあなたにお捧げします。この祈りを我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アメン。